スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、2012年第2回目になります。お送りしますのは私スノーと
ハンスケです。
はい、本当は直前まで小関さんも予定だったんですが、うん、急に体調悪いということで、うん、はい、2人だけになってしまいました。ちょっと残念なんですけど、
はい、
はい、ということですね、はい、まあ、まだお正月気分で全然抜け切ってません。すいません。
あ、そうなんですね。
はい、相変わらず添削を一生懸命やってる状態ですけど、
う
ん、はい、そんな感じですか。ハイスクさんは何か、
なんかバタバタと
指導してる
指導徐々にかな。ただちょっといろいろやんないといけないことが自分の中であって、それがなかなか片付かずにですね、やっぱり学校関係の撮影始まっちゃうとなかなかできないこととか。
そうですね、まあ、うん、もうじきあっという間に卒業式シーズンとかになっちゃう、
なっちゃうからね。なので、まあ、今のうちにできることをいろいろ先に進められることとか、できていなかったことを追いつかせたりとか、いろいろとやりたいことがあるんですけど、なかなかうまくいかずって感じなんですけどね、はい、生たばたしておりますが、毎年恒例の、
はい、
前半最初じゃないよね、大体2回目にやってるのかな。
そうか、そうですね、
まあ恒例になりつつありますカメラ雑誌をこの時期に見とこうみたいな、
はい、
企画で今週は行きたいと思いますが、前半は以前ご紹介した APS-H が、
そうですね、
っていう話に、はい、青地さんからメールをいただきましたので、メールのご紹介からいきたいと思います。
はい、
青地さんからいただきました、APS-H、 私が嘆いていたところ、いろいろな方から、ツッコミをいただきまして、
そうなんです
まあマッスリ使ってる人多いみたいでね、まあ、僕もですみたいなことをいただいたり、まあいいんじゃないのみたいな話をされたりとか、いろいろAPS-H ネタにはいろいろとツッコミをいただきましたが、そんな中、青地さんもその回に関して、メールをいただきました。いろいろ詳しい情報をいただいたのでご紹介いたします。
はい、
こんにちは、青地と申します。毎回フォトスクランブル楽しみに聞いてます。
はい、ありがとうございます。
毎回聞いてくれてるの本当って感じが、ちょっと疑問系になっちゃいますが、第220回1月20日配信、はい、1DX を触ってきましたの回を拝聴しまして、APS-H サイズのセンサーに対してあまりにも評価の低い意見で終始しまってしまったような印象がありましたので、EOS-1D はなぜ APS-Hセンサーだったのかということを、当時のことを思い出しながら書いてみたいと思いますということでいただきました。と言っても私自身1回のアマチュアカメラマンですので、プロカメラの世界は知りませんので、そこら辺は差し引いて聞いてくださいと。市販デジタル一眼レフ第1号コダック DCS100、
はい、
で、ベースボディはニコン F3、この時の CCD センサーは IPS-C よりもずっと小さくて、撮れる画像がかなりの望遠になってしまったと記憶しています。うん、調べたら1991年でしたと。うん、その後コダックはニコンボディを利用しながら、だんだん CCD のサイズを大きくしたデジ1を発売していって、やっと1994年に APS-H サイズセンサーを搭載したのが登場します。この頃までデジ1用センサーを使って、カッコ作っていたのはコダックだけだったのです。
うん、
あ、そういう話なんか前ちらっと、
うん、そうですね、
関さんが紹介してくれたんですかね。はい、 そんな話を聞きましたが、その CCD イメージセンサーは当然半導体です。半導体のコストはそのチップの面積に大きく左右されます。1990年代のシリコンウェハーの主流は直径200ミリの円盤で、ここに何枚の四角いチップをレジストして作れるかが勝負で、35ミリフルサイズセンサーなんて何枚取れたのでしょうか。35ミリがサイズが 36×24mm、うん、まあ、200ミリの円盤からだからね、うん、そこから四角いのが当然数は限られますよ。
はい、そうですね。
また当時の CCD センサーのブドウバニが CPU のようなロジック回路に比べるとかなり低いものだったそうで、うん、それも大きな CCD センサーのコストがバカ高かった要因です。あ、そうなんだ。
1画素が1万円よりも高かったのかもしれないですね、この当時だとね。
へ、うん、ロジック回路と比べてぶどまりが悪いんだ、 CCD のセンサーってね。そう、知らなかったな。インテルの CPU などが好調で2000年代に入ってから直径300ミリのシリコンウェハーが作れるようになってきます。ただデジ一応大型 CCD センサーはニッチ市場だったでしょうから、すぐに300ミリウェハーが使えるようになったかどうかは知りません。
はい。
さて1990年代はキヤノンもニコンもコダックのセンサーを使いながら、自社ブランドのデジ、いや、ごめんなさい、もう一回ね。さて1990年代はキヤノンもニコンもコダックのセンサーを使いながら自社ブランドのデジ1を発売していました。はい。でもボディだけは200万円クラスであり、一般人はおろかプロも手を出せないものだったと思います。
はい、そうですね。
200万だとね、
まあ、まさにこの時代のがあるんですが、はい、某会社で、
ようやっとプロも手が出るデジ1はニコン D1 65万円で1990年に発売。ここからがぜんデジ1が注目されてきました。片やキヤノンのプロ用デジ1である EOS1D は、2001年12月発売で75万、本体セットって書いてあるな。この頃キヤノンはイメージセンサーをまだ内製しておらず、おそらくコダック製、他社から買ってくる以上本体を含めてコストダウンは難しいことだったと思います。コスト面からフルサイズは難しかったということです。
はい。
ゆえに APS-H ってことなんでしょ。
なるほどね。はい。
で、次に CCD イメージセンサーの構造に由来するフルサイズの採用をしづらい事情です。CCD センサーはその構造上、受光部フォトダイオードの、上に、電気信号を通す配線があります。
うん、
ああはい。拡大するとちょっと深い穴の奥で光を感じるようになっているのです。対物レンズ過去一眼レフ用交換レンズを仮にこのように表記します。
うん、
いや普段僕らが言うレンズだよね、
うんうん、
からの光はセンサーの中心部だったら十分に光が入るが、対物レンズのイメージサークルの端の方になるにつれて入射光が斜めに当たるようになって、うん、穴の奥の受光部に十分光が来なくなるという問題があります。うん、でこれが周辺減光とか解像度低下、
はい、
ということになると、
はい、
すなわちイメージサークルの中心部しか使い物にならないということです。うん、今の CCD センサーにはこの問題を解消するために受光部の穴にマイクロレンズを設置して、うん、表面に当たった光をなるべく受光部に届く、受光部へ導くようにしています。
うん、
ソニーの裏面照射 CMOS は配線を下側にして受光部を遮らないように改善しましたと。うん、これね、最近話題になりましたもんね。
最近ね、あれですよね。
はい。EOS1D 発売当時はフィルムカメラ用に設計された周辺解像度の足りない交換レンズしか存在していませんから、うん、なるべくイメージサークルの中心部だけを使う、ちょっと小さめなイメージセンサーを採用せざるを得なかったと。おそらく当時の技術者に聞くとこういう答えが返ってくるかと思います。
うん、
なるほど。 2000年代になってデジ値が普及するとともに交換レンズもデジタル対応のもの、フィルム時代よりも解像度と周辺健康を改善したものが揃ってきてフルサイズセンサーでも良好な画像が得られるようになってきたのではないでしょうか。
はい、
以上 CCD センサーの構造からくる問題とフィルム時代の交換レンズの問題があって、このように APS-H も歴史的には意味があったということで決して中途半端じゃないんですと、
はい、
ほらハンスケって書いてますね、はい、見捨てたんじゃなくて今までありがとう APS-H と言いたいなるほど、長文多分失礼いたしました。これからの貴重な写真系ポッドキャストを続けてください。楽しみにしていますということでいただきました。でそこからちょっと、まあ、打足と書いてありますがプラスアルファ情報をいただきまして、はい、今後の APS-H の EOS 1D 系が出るかどうか多分まだ出ないでしょう、はい、デジ値が普及しハイアマチュア層もフルサイズを変えるようになったことによってフルサイズセンサーの単価が下がったこととデジタル自体の解像度を持った交換レンズが十分に揃ってきたことからプロ用はフルサイズでということになったと考えられます。2番が、シネマ EOSEOS-C300 のイメージセンサーは 24.6×13.8mm と APS-C にかなり近いです、
はい、
ニコンの APS-C は 23.7×15.6、
うん、
あちょっと違うんだよね、ただし EOS-C300 のセンサーは800万画素ということで、写真用の機材ではないことが明らかですね、うん、ということで、
はい、
いろいろと情報をいただきましてありがとうございます、
はいはい、すごい詳しくて、うん、頭がいっぱいになってしまったんですけど、多分これ、そのセンサーの話っていうかシリコンウェハーとかそこら辺、うん、まあ技術系の人は分かると思うんですけど、
うん、
全然ナチ以外っていうかそっちの方は知らないっていう人はなかなかイメージが分からないと思うので、
うん、
簡単に説明っていうかねすると実はこれ引き伸ばしと非常によく似てるんですよ。この
そうなの？
うん、引き伸ばしっていうか、まあ、まずフィルムに当たるのがそのシリコンウェハですね、
うん、
要は、フィルムのベースに当たる部分、
うん、
でそこにそのレジストって何かっていうと、
うん、
観光する観光して固まるっていう性質のある、
うん、
観光材料なんですよね。でそれ塗っといて、
うん、
でまあ、それがまあフィルムというか言い出しというか、
うん、
なんですよ。でそこに光を当てて向こうしてそのパターンを回路のパターンを焼き付けるんですけれども、
うん
うん、そういう、まあ、ステッパーっていう機械を使うんですが、
うん、
フィルムに当たるものを縮小するんですね、
うん、
縮小して、焼き付けるっていう、
うんうん、
だから何て言うんでしょう、引き伸ばしの反対やってるような感じ、
はいはいはい、
です。で、まあこれがすごい、まあ日本の、まあ、こう、まあ元々は向こうのね、技術なんですけど、うん、日本のこう、いろんな電子メーカーが頑張って、
うん、
いい、こう、なんていうんでしょう、機械なり、製造技術なりを作ったので、うん、まあ今ある、こう、国産の、
うん、
センサーがいっぱいできてるわけなんですけれども、
うん
そういう感じなので、まあ、まあ、なんて言ったらいいでしょう。結局、小さな、ある程度、すごく細かいパターンを作る、焼き付けるためには、
うん、
大きな絵を描いておいて、
うん、
それを縮小してやるんですけれども、うんうん、で今度そうすると、光の波長が、ある程度、細かくないと、
うん、
細かくないとっていうか、非常に波長の短いものじゃないと、エッジの部分がボケるっていうことが起きて、
うんうん、
はっきりしないとかね、
うん、
でそれでどんどんちっちゃいパターンっていうかたくさんの画素数のあるパターンを作ろうとすれば作ろうとするほど大変になる、
うんうん、
まあ、そういうこともあって、
うん、
どんどんコストは高くなるしっていう、ね、いうことなんですよ。
うん、
でちなみにね普通のプリント基板みたいなのとか、
うん、
IC チップの足あるじゃないですか、ムカデみたい、
はいはいはい、
あれだと縮小をする必要はないので、
うん、
原寸大のフィルムを使ってるんですよね。
へー、
あのだからあれはあれで面白くて密着焼きなんですよ。
ほうほうほうほう。
あの原寸大の、パターンを、
うん、
そのレジストを塗った、まあ、銅板とかそういうのに、
うん、
ベチャッと貼り付けて、うん、あの紫外線で露光してっていう、あのもう本当写真そのものの技術が、うん、そこに使われているっていう。
そうなんだ。
そうなんです。だから写真の技術で写真カメラを作っているというかね、そういうセンサーを作っているっていうところが非常に、あの、まあ、もっとなんていうんですか、印刷会社にいた僕としてはその時すごいね感動したんですよね。
へ
え、うん、あそういうことかとか思ってね。
なるほどね。
っていう、まあちょっとうんちくになってしまいましたが、まあそういうお話、
うん、
はい。
ね、まああれもすごいよね、そんだけ。だってあれ普通で見て全然見えないじゃないですか。
はいはい、
顕微鏡レベルでしょ。それを焼き付けるっていうのはなんかすごいなと思いますけどね。向こうでもありましたけど、シリコンウェハーを作るのがっていうのは、なんか前にこの300ミリができた時の、なんか NHK かなんかで見たんですけど、要はシリコンをこう柱状、柱状
にな
んかするんだよね、
はいはい、
確か、
そうですね。
でそれをスライスして作るとかっていうので、なんかその直径を太くするのがなかなか大変だったみたいな。
ですね、うん、ちょうど、うん、ちょうど多分僕がその技術系でそういう会社に入った時、
うん、
前後してるような気がしないでもないんですけど、
その
、
うん
うん、よくあのそういうシリコンウェハーだけの、
うん、
こう製造技術のこう雑誌といいますかね、
お
うそういうのがあってあの読んどけとか言われて読んでも全然わけわかんなかったんですけど
なんかその
何書いてあるかわかりませんみたいな話です。ただなんかすごいことが起きてんだなというのは見ましたけど、感じましたけど、
なんか直径を太くするのがすごく技術が、うん、大変だったみたいな。なんで丸なんだろうなとか思ってたんですけど、あれ柱状にじゃない、え、なんだっけな、なんか遠心力使うんだか、吹きつけるな、なんだったっけ、いい加減なこと言っちゃいけないね。
そうですね、また、うん、じゃあ今度はまた淡さんにな
んか確か円柱状にしか、円柱状、はい、要は棒を一回作ってそれをスライスして板状にして作るみたいなね感じの、うん、四角いもの切り取るんだから四角で作りゃいいのにと思ったんだけど、なんかそうはいかないらしく、
うん、まああれなんかものすごく純度が高くなきゃいけないっていうことと、結晶なのかな、ちょっとそこら辺も
アキさんお願いします。
はい、もう僕も全く役に立たない技術者だったのでさっぱりわかりません、
はい、
まあ、どうも結晶みたいな感じですね。
まあ、APSH ありがとうなんですね、っていうかまだ頑張ってもらわないといけないので、
はい、
これからもよろしくお願いしますみたいな感じもあるんですけど、はい、ということで APSH は偉大だったと、
はい、
いうことで、メールをいただきました、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、交換は朝亀、はい、
そうですね、あの一応皆さんに宿題を1月号なんか読めと宿題を出したんですけど、ハンスケさんはやってないと、
はい、ということで
小関さんは、ちょっと体調不良で、小関さんはなんか買ってきたって、
う
ん、
あ本当
買ってきたって、
そうなんだ、はい、じゃあ、まあ、小関さんはまた登場してもらった時に、
また次回チャンスがある時に紹介してもらいたいと思います、
はい、ということで後半は朝上1月号、
はい、そうですね。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
そうかな。
まあ、前も猫カレンダーがないっていう話をしましたが、うん、ですね、もうなんか口へ見てるとなんか本当あーって叫びたくなるんですけどね、うん、あの篠山紀信さんのこう結構派手なヌードがあったり、うん、花房流さんのこうすごいしっとりしたしたヌードがあって、そのヌードのお尻がの反対側が日本の猫っていう、うん、あの、ね、野良猫がこう農村の道にいっぱいこうたむろしてるっていう写真がポンと来て、うん、あ、本当は絶対多分ここにこれじゃないんじゃないだろうかっていう感じはしたんですけど、うん、これ妻もこれを見ながら、これカレンダーに使うやつがここにあるんだねってしみじみと言ってました。
あ、そうなんだ。
ただね、これあの、まあ、もしかしたら今までも不思議ページにあったのかもしれないんですけれども、うん、縦位置が見れるっていうのがね、
うん、
縦構図の写真が見れるっていうのはちょっと魅力って言えば魅力なんですよね、
うんうんうん、
あの猫カレンダーは全部横位置なんで、
うんうん、
だから、ああ縦位置だとこんな風に撮ってるんだっていうのが分かって、
ああなるほどね、
分かったんです。はい、うん、まあ、あと、まあ、オリンパス絡みで言えば、この番組も最初の何回目かの時にカメラメーカーのシェアがどうのこうのって話して、
はいはい、
覚えてます、
うん、
その時にじゃあオリンパスはやばいんじゃないかっていう話をして、
うん、
ではオリンパスユーザーの小関さんにって言って、
うん、
出てもらったんですけど、うん、今回ねこの広告、
うん、
オリンパス全く出てないんですよ。
ああそうなんだ、
うん、全く出てないですね、
うん、
まあ、もちろん岩合さんとか、あと昆虫の雲野さんの写真とかは出てるんだけど、
はいはい
はい、でそこにはちゃんとオリンパスを使ってるって書いてあるんですが、
うん、
普通そのね反対側とかには、
はいはいはい、
オリンパスの広告が絶対載ってる、
うん、ですね、
ですが、まあ、この虫の肖像っていう雲野和夫さんの向かい側サンディスクの広告になっていてですね、すごいなんかあーって感じがするんです
けど、あーって
っていう感じですね、うん、でなんかこう、記事の中にもオリンパスのおの字って出るかなとか思って、
うん、
例えば新春対談、
うん、
2012カメラに臨むことっていう、うん、もうミラーレス機騒動の話がいろいろ出てるんですけれども、
うんうんうん、
なんかペンタックスとニコンが参入しましたしとかそういう話、
うんうん、
で、まあ、オリンパスもあるっていう話は聞いてるんですけど、あ、ごめんなさい、出てるんですけれども、うん、まあ、ほぼそっちの方の話で、ニコンとペンタックスが出ているという話で、
うん、
終始している感じです。
じゃあペンは亡き者にされてる。
まああんまり、うん、まあほとんど意識してオリンパスって書きたくないっていうか、
うん、
ないっていうか、触らぬ神にみたいな感じに なっているのでは、編集方針としてなっているのではと、
うん、
ちょっとその勘ぐってしまうような。
うん、
具合なのが、
うん、
ちょっと痛い感じがしますね。
そうなんだ。
本当に、まあオリンパスの話してもかわいそうなのでその辺にしますけど、
うん、
はい、あと、まあ、記事としてまあ、面白いなと思ったのは、
うん、
まあ、その2012年カメラに臨むことのミラーレス機のことはかなり、
うん、
辛口なミラーレス機騒動という言い方をしてますけれども、
うん
うん、なんて言うんでしょう、単なる騒動だと、
うん、
なんて言ったらいいのかな、今それ売れるから作れっていう、
はいはいはい、
そういう感じで各社出してるだけで、
うん、
必要があって作ってるわけじゃないだろうっていうか、そのユーザーっていうか、その何かメリットが、うん、写真を撮る上でメリットが、大きなメリットがある上で作ってるわけじゃないだろうみたいな、
うん、
そういう結構辛口な意見がビシバシと
そうなんだ
出てます、
う
まあこれ、まあ、読んでみたら、読んでる人はあの僕と違う感想を持つかもしれないけど、まあ、ちょっと面白いな、
うん、
あとですね、なんだっけな、2012年のカメラ、
うん、
初夢カメラで、
うん、
選者が選ぶ、
うん、
コンテストの選者ですね、
うんうんうん、
選ぶ使いたいカメラ、一番最初に出てくるモノクロ部門担当の次元さんっていう人がですね、
うん、
アップル iPhone4S って書いてあるここでかなりずっこけた、
うん、
で、まあ、でその隣が急にコダックの 12×21 カメラっていう、そういうこう、まあこれもちょっとフェイクというか、
うん、
練習方針なのかもしれないんですけれども、
うん、
いやー、日本カメラの選手は Apple iPhone4S がこれは結構使えるカメラですみたいなこと書いてあって僕はちょっとショックが大きかった
なんか Facebook で Facebook じゃないや、フリッカーだっけ、 Facebook だっけ、なんか一番使われているカメラだって Apple は宣伝しましたけどね
あ、そう、そう、それでさっきのね、
うん、
2012年に臨むカメラ対談のところで、うん、お話ししている人が、カメラメーカー、ペンタックスの、にいた方なのかな、湯浅さんっていう、うん、
あ、湯浅さんって
聞いた、はい、湯浅、うん、湯浅、ね、和弘さんっていう、
うん、
リコーとペンタックスの合併発表時、リコーのパーソナルマネマルチメディアカンパニープレジデントっていう、
うん、
ちび偉い人と、うん、赤木浩一さんという方なんですけれども、うん、で、その中で、赤木さんが、
うん、
でも湯浅さんだって Facebook の写真は iPhone で撮ってますよねって、ポロって言っちゃうんですけれども、
うん、
そしたら湯浅さんが撮りませんよ、あの写真は GR デジタル。フォーで撮って、
うん、
FI カードで iPhone に転送してアップしてるんですって、
うん、
ちょっと色めき出すところがあってちょっとおかしかった赤木さんがあらあらそれは失礼しましたと謝っているとすごい面白かったんですけれども、
うん、
まあそういうなんて言うんでしょうね、僕にはちょっとよくわからないやり取りがもうすでに私にはあるんだな、
うん、
カメラ雑誌に追い抜かれてる私なんですけどで、まあ、あとね、いい記事っていうか、これ面白かったっていう記事が3つほどありまして、
うん、
例の、2011年をまとめてみたいな、
うんうん、
そういうページがあるからちょうどいいんだとかいう話を前にしたと思うんですけども、うん、その中でね、写真家の仕事2012っていうのの中に、
うん、
マイケル・ウォルフっていう人の、
うん、
東京コンプレッションなんて読むんでしょう、リビステッドっていうのかな、
うんうん、
通勤車の、
うん、
通勤している電車の中で、窓に押し付けられてぎゅうぎゅうになってる人の顔のアップを撮っているがありまして、でこの人の、まあ、僕初めてこれで知ったんですけど、あ、これちょっと見たいかもと思いました、ね、
うん
うん、撮影が、2008年から始めて11年の2月にまた撮影してっていうことで、
うん、
それでまあ写真集として2010年に発表したって書いてありますけれども、
うんうんうん、
フォトジャーナリストの方だそうですけれども、はい、でその通勤者の壮絶な表情を見ていると、その奥にある現代社会の痛烈な批判精神が見えているあまりにも人と近いので乗客は心を閉ざさないと狂ってしまう、私も同じ体験をしながら撮っているから理解できるっていう、誰もこういう状況で写真を撮られたくないでしょうがということですね、これは彼らだけの問題じゃないっていう、まあすごいジャーナリスティックな視点で撮っているんですけれども、
うん、
ちょっと痛そうな感じがするんですけどちょっと見てみたいな、すごい 衝撃的な感じはします。
なるほどね。
面白そうだなと。
確かに。ちょっと面白そう。
あと、まあ、割と、これは有名なあれなので、知ってる方は多いと思うんですけど、コンタクトシートに見るマグナム映像の冒険っていうやつで、まあ、例えばロバート・キャパの、デーディーか、ワンディ上陸作戦の時のベタ焼きとか、あるんですが、
あ、そうなんだ。
紹介されてるんですけど、一番面白かったのが、フィリップ・ハルスマンっていう人の、ダリ・アトミクスっていう、サルバドール・ダリが絵描いてるんですけど、前に椅子だとか猫だとか水とか、こう、水の、なんていうんですか、水しぶきというかな、にゃーってなった CG みたいな、バケツで放り投げた水が、そのままこう凍りついたように映ってるっていう写真があるんですけど、それね、撮られたの1948年なんで、もうこれ僕もううんと小さい頃に中学生くらいか小学生くらいの時になんかで見て、一体どうやって撮ったんだろうってずっと思ってたんですけど、実写なので、一度にせーのでみんなで猫投げる人、バケツで水を、椅子を放り投げる人、ダリさんは何度も何度も飛び上がり、っていう、それ60何回やったっていう、28回、28回やって6時間かけて撮ったっていう、その、一部の、こう、コンタクトシートが。
見れるんだ。
見れるんですけど。すごい面白いですね。
なんかそれだけでも買う価値ありな感じだね。
ああ、そうですね。これは、なんか、今やってみたいという、逆に今やってみたいよねっていう感じは。ないでもないです。まあ、よくあるけど、集合写真でみんなでジャンプして撮ろう。
やりますね。
まあ、あれですよ。あれを猫と水と椅子でやっている
。ああ、なるほど。いや、コンタクトプリントって、実際どうなんだろう。出したくないもんじゃないかなとは思うんだけど。
そうですね。あんまり出したくないもん。写真家にとっては。
ねえ。あんまり出したくないもんなんだろうけど、見る方からすると非常に興味深く見たいものでもあるわけじゃないですか。
そうです。
で、木村伊兵衛と、名前が出てこなかった。
土門家ですか？
いや、じゃない。
あ、じゃない。
もう一人、土砂火でやったやつ。木村伊兵衛と、出てこない。
日本人？
違う。
あ、外国人？
よく、比較される人、木村伊
兵衛。カルティエ・ブレス
ン。あ、ブレスン、そう。の、二人の、コンパクトシートがすごい面白かったので、いや、それが見れるなら、それだけでも買いな気がします。聞いた感じだとね。
まあ、これ、なんだろうな、6級からシートフィルムみたいの使ってる感じなんだろうかな、あ、シノゴか、シノゴ、少なくともシノゴですね、シートフィルムで1枚撮っては現像し、1枚撮っては現像しっていう、すごいことになって、すごい、まあ、出てるのは6コマだけなんですけれど、完成品とコマなんですけど、これ今やったらきっと動物愛護協会から、大クレーム
来るんですかね。
猫投げるなっていう。猫がビュンビュン飛んでるんです。
そうなんだ。いや、見たいな、それ。
これはまあ、写真そのものは非常に有名だから、多分どっかで見たことあると思うんですけど。はい。
ちょっとそれは興味深いですね。
はい。あと、ハウツーものとして、分かって使うデジタル辞典っていうのに三脚と雲台っていう味見な記事なんですけど、三脚の素材とか、どういう風に固定されている、ネジ、ナッ ナットでこうぐるぐるって回すやつ、まあ、ぐるぐるって回すやつ、ナットっていう、ナットリングっていうんだそうですけど、
うん、
初めて知りましたけど、正式名称。あとレバー式の、その、図解とかがあったりして、うん、あ、これなんか学生に教えるにはいい材料になるかなとか思います。あの3本パン棒パンハンドルってですけど、
うん、
あれ3本あるんですけど、
うん、
あれの3本を何て言うかっていうのを、うん、正式名称ってあるのかなとかちょっと今思ったんですけど、全部この図にはパンハンドル縦位置とか、
うんうん、
パンストッパーとかそういう、横にぐるぐるって回るやつはパンストッパーとかそういう言い方しか書いてないんですよね。これなんか分かりやすいこう名称がついてればいいのになと、いつも学生にパン棒それ緩めてって言うと3本もあるからどれ緩めていくか、
ああなるほどね、
はい、あのその下手なこう縦位置のやつをグッて動かしちゃってレンズの重みでカメラがガタンとお辞儀してギャーって、
はいはいはい、
そういうことが結構あるので、
うん、
なんかいい方法、呼び方でいい方法があればなぁとちょっと思ったんですけど、
うん
うん、ね、あとこれだっけ、よいしょ、あとちょっとまあこう心理的に結構迫るものがあったのがですね、
うん、
全日本写真連盟支部対抗デジタルフォト一騎打ちっていう、
うん、
そういう企画が、香川編っていう企画がありまして、
うん、
まあ、あのそこの支部の方々の集合写真が載っているのですが、
うんうん、
まあものの見事に70代というか80代というか、う
ん、
はい、若い人は一人もいるとしても50代かなっていう感じ
の人なんだ。
うん、なんですよね。
うんうん、
50代、まあ50代かなっていう感じなので、
うん、
あ、もう、こういう写真連盟とかいうのは、どうなっていくのかもう目に見えているんですけれども、怖いなぁとちょっと、怖いなぁっていうか、うん、ああ、そうかっていう感じは非常にしました。
え、それは何、銀煙だからってこと？
いやいや、その、なんて言うんでしょう、写真連盟に入って、写真一生懸命やろうっていう人はいないということ、いないというか、この若い人には、なかなかいないんじゃないかな、
うん、
まあ、一種の組合活動に入らないとか、そういう感じに近い感じがしないでもないんですけど、
うん、
まあ、僕もじゃあ、そういう写真連盟入るかって言ったら絶対入ないと思う。
入んないでしょ。
入んない。
そうね、まあでもそういう連盟とかがしてきたことっていうのは無視はしちゃいけないんだろうけどね。
いや、非常に大きいです、うん、ある意味こう今のいろんなね、うん、なんて言うんでしょう、まあ、こういう写真カメラ雑誌とかそういうのもそうですけれども、
うん、
写真文化のかなりの部分を担ってきているので、
うん
うん、まあこれはある意味しょうがないことなんですよけれども、うん、じゃあこれこういうのに代わる何かはどこにあるのか、
うん、
ちょっとそれはそれで気になります、
うん、
まあ、変わる何かっていうか何か別なムーブメントがあるのでしょうね、
うん、
っていう感じなんです、うん、
どうなんだろうね、まあそれこそさっきちらっと言いましたけどフリッカーだとか、
ああそうですね、
ネットそうだね、一回そのネットのそういう写真共有スペースみたいなちょっと比較をしようと思いながらなかなかできてないですけど、まあ、フリッカーに始まり、各メーカーもやったりもしてるよね、
うん、
キャノンも、
あ、そうですね、そうそう、どこのメーカーも自分のユーザーを囲い込むという形で、
形のね、
やってますよね、
こういうのをやったりとか、あとなんだっけ、デジなんだっけ、ガンレフか、
はい、
ガンレフとかいう、
へえ、それは日本の、
うん、 のあれですね、うん、やっぱりそういうシェアサイトなんかもあるみたいですけど、はい、だからそういうところで、うん、こう自分でアップして自分で見てもらって自分でなんて言うんだろう、コメントもらったものに対してどうかみたいな、
はい、
要は個人対
他
の関係っていうのかな。でもその実際逆に僕らはそういうあれは分かるけど、そういう写真連盟みたいな人たちがどういうことをしてきたっていうのかっていうのも、まあ高いを改めてちょっと研究してみたいですね。
はい、まあそうなんですね。まあ今もあの必ず、公募展じゃない、その写真連盟による展示会、
はいはいはい、
なんとか支部とか、
あの、
必ずやってますけどね。
そうか、まあそういうのもちょっと改めて、
はい、
こういうことを連盟とか、要はそういう集まった集団っていうことに対する抵抗があるんだと思うんですよ。
まあそうですね。
若い人たちというか、
まあだとまあちょっとジェネレーションギャップもこれは出るかなっていう、
うん、
なんか行くとあれですもんね、こう年齢的に部長とかそういう専務とかそういう人たちなんで、はいはいはい、例えばまあ40代前半の人がいたとしたら、
うん、
まるで会社の関係がそのままなり、そのままそこにも続きそうな感じがしないでもない。
いやあのね、僕ちょっと前だったらもうそんなおっちゃんたちと一緒にやりたかないよみたいなことはあったけど、はい、今はいいかも。
あ、
でも決まっていついつ集まんなさいとかそういうのはめんどくさいから嫌だけど、
まあそうです
ね、なんかどっ時間の合う時にどっかこう集まってるところに行って、うん、そういうぐらいの年代の人となんか話するの別に、
うん、
っていうかいろいろ教えてもらえそうじゃないですか。
まあ確かに、うん、そうなんですよね、
うん、なんかそういうのは面白いかもしれないですけどね、
はい、
うん、なるほど、
はい、という感じで、
うん、
あの最後に編集室っていうところにオリンパスのオの字とか書いてないかと
かまだオの字こだわります
ね、はい、2011年激動の1年とかこう、まあ、写真界もカメラ業界もっていう一文でくくられて終わっておりますやっぱりオリンパスのオの字もないんだとか
そう、
うん、でもなんかこれ変じゃないっていう感じはするんですけどね、
うん、
まあ、まあでもリスポンサーだからそういうふうには言えないのかもしれないですけど、
うんうん、
なんかまるでなかったかのような終わり方っていうか、はあの岩穂さんですら、
うん、
あのなんだっけ、猫カレンダーがなくて残念でしたって書いてあるかなと思ったけど書いてなかった。
まあそこら辺は大人の事情でなんでしょうね。まあでもなんか今日もニュースやってましたけど、136億円だかなんかを上限に、
うん、
ね。訴訟になっているようですが、えらいことになっておりますが、オリンパスね、でも、どうなんでしょう、まあ、オリンパスのカメラが悪いわけじゃないんですけど、なんとか、
本当になんかもう、
立ち直ってほしいですけどね。
ねえ、ユーザーとしては非常に、まあ、僕、ユーザーじゃないけど、ユーザーの方は非常になんかもう、あーって、かわいそうな感じがします
ね。僕がデジイチ自分でこう買ったのがオリンパスだったから、
あ、そっか。
で、自分で買ったデジタルカメラがオリンパスでしょ。で、その後に頑張って E20 買って、で、それで随分お世話になって、で、キャノンに乗り換えちゃったけど、
はい、
でもやっぱ思い入れはあるからね。まあ、コンパクトのオリンパスも買ったけど使ってない状態だったりしますが、でもやっぱりなんとなく頑張ってほしいなっていうね、
うん、
あの悪い人たちばかりじゃないと思うので一生懸命やってる人たちはいっぱいいると思いますんで、なんとかそういう人たちに立て直していただきたいなという気がしますね。まあカメラの中でね、ニコン、キヤノン、まあでも他も頑張ってるか、ソニーも頑張ってるし、まあ、いろんなところが頑張ってね、いいカメラがいっぱい出てくるといいかなと キープしますんで。で、まあ、ちょっと予告になりますが、はい、またニコンさんから、ニコン1が貸していただけることになりましたので、はい、近いうちにまた使ってみた感想なんかも、ご紹介できるかと思います。気になっている方はぜひお楽しみにしてください。はいはい、ということで、一発目、はい、カメラ寿司、あ、そう、カメラ寿司、僕が、
まあそうですね、
サボったというところで言うと、はい、今回ご紹介した青地さんからね、デジタルキャパ良かったですよっていうのを教えてもらって、はい、今 iPhone で見れるらしいので、見れるというか iPhone で変えてって、見れるらしいので、ちょっと変えるようになってたのは知ってたんですけど、
はい、
そもそも、ね、カメラ雑誌自体あんまり買わなくなっちゃってたから、もうどうかなと思ってたんですけど、ちょっと電子書籍にちょっと気になってる部分もいくつかあったので、うん、じゃあなんかどうせ買うんだったら、じゃあそのキャパにしようかなとか思って、今回収録に間に合うように買おうかなと思ってたんですけど、ちょっとバタバタして買えなかったので、
はい、
近いうちにこちらのキャパの方をね、買って読んでみて、ご紹介したいと思います。
はい、
ということで、1月の恒例、朝亀さん。
はいはい、
レビューでございました。でも、はい、さっきのコンタクトシートの話聞いたらやっぱ買おうかな俺も。
はい、
去年は買わなかったですけど、一昨年猫カレンダーで買って、去年買いそび入れて、今年はないっていうことだったのでもう買わないかなと思ったんだけど、ちょっとそのコンタクトシートを見たさに買っちゃうかもしれない、
はい、
気になる方はぜひ、
はい、
朝かも。
そうですね、あとまあ日亀っていう選択もあるんですけど、ちょっとまだチェックしてないので、
うんうん、
日亀はちゃんとカレンダーあるそうです。
あ、そうなんだ。
はい、
あるということで、
もし見れたら見ておきたいと思います。
朝亀なり日亀なり、まあ、あるいはキャバなり、
キャバなりカメラマンもあったと思うし、
そうだね、うん、僕らが買ってないやつとか見てないやつで、こう今月こんなだったよみたいな情報もいただけたら嬉しいです。ということで、カメラ雑誌年に1回ですが、
はい、そうですね、
お話ししてみました。お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた来週。